マボ
ーターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野浜正宏と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。
この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい
はい、
ゴールデンウィークも終わりましてね。
ゴールデンウィーク終わりましたね。
もちろん、巣ごもりですよね、
巣ごもりですよ。もちろんですよ。
もう一歩も出ず。
いや、野外はね、ちょっと、朝散歩したりとか。
なるほど、なるほど。
海端歩いたりとか、山端歩いたりとかしました。
史上最高に寂しいゴールデンウィークになったのではないでしょうかね。皆さんどうでしたかね。
そうですね。
はい。
マボは？
まあ、僕もお家でね、読書で、読書三昧。
かっこいい。
うん、本当に。うん。っていう感じですね。
はい。
はい。
今日のゲストは、
うん、今日のゲストはですね、私がですね、うん、沖縄大学の、
はい、
ね、うん、土曜講座だったかな。
おお、やってますね。
うんうん、あの時々面白そうなの方行くんですけど、その5年ぐらい前にね、
お
偶然行って聞いて、この方の講演を聞いて、
はい、
もう感動して、
なるほど、
うん、いつかお友達になりたいなと思ってですね。
あ、いいですね。う
ん、だけどひょんなところからですね、うん、小学僕まちづくり協議会、
また集まりが本当にひょんなとこから
集まりがあって、その後のね、まあ当時まだ飲み会やってたのでそのちょっとお向かいさんに座っていただいて、
ああいいですね。
その時、
あ、それは素敵な偶然、はい、巡り合わせ
ということでね、今日お呼びしました。
ちょっとだけ言って、
うん、どうぞ。
僕も5年以上前から、うん、この方は存じ上げていて、
あ、そうなんですか。
いろんな方がいろんなところでお世話になってるとか、うん、もう褒めまくるわけですよ、
うん、
で僕らの業界でも有名なんですけど、
あ、有名、
うん、なるほど。だから名前もお顔も知ってたんですけど、今日初めて会いました。
う
ん、よろしくお願いします。
有名人ということですね。
僕にとってはですね。
あ、そうですか。
はい。じゃあよろしくお願いします。いや、僕ってですか。今日のゲストは、キングコングと言った方が分かりやすいので、
うん、
合同会社か。ごめんなさい。合同会社キングコングの中地、これは宗行さんでよろしいですか。
はい、
宗行さん、お招きしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
追い込まれてます。
はい、すごいハードルが上がった紹介でしたけども。
すぐ下がりますんで。
はい、よろしくお願いします。
素敵な声。じゃあ、中地さん、僕らの番組では名物の、キラーパスをまずは出しますので、
はい、
自己紹介はご自分でするという、
はい、あ、はいはい、
よろしくお願いします。
はい、
あ、はい、わかりました。まあ、ご紹介いただいたように、今合同会社キングコングということで、障害者の就労支援をですね、
はい、
本業はやっております。
うん、はい、
で、麻婆ですか？
麻婆、はい。
麻婆と、
麻婆でございます。
あったのは、町今日の飲み会ですね。
飲み会ですね。まあ、はい、いつも飲み会ですよね。
で、あれ見たことあるなって言ったら、僕も名刺交換したことあったんですね。
あ、そう
ですね。はい。その沖大学の時に多分、名刺交換したことがあったんですよね。はいはい。そういうご縁で、知り合いまして、うん、今日は、声かけていただいてありがとうございます。
はい、いえいえ。
町今日はですね、城西小学校区町づくり協議会の、うん、事務局をしております。
事務局
です。はい、
は
い、
なるほど、なるほど。は
い、三民できないけど会計をやらされていまして。
いやいやいや、
はい、
こんな素敵な人が。
ね、
うん、年度末年度始めですので、ちょっとね、書類を、もたもたしておりますけども。はい。で、そうですね。で、地域の方ではですね、今日は街づくりということで、
はい、
あれなんですけども、まあ、地域活動としましては、その町協と、
うん、
あとは、まあ、子供が小学生いますので、PTA やっていたりとか、うん、あとは、校区のスクールゾーン委員長やってますので、うん、毎朝黄色い旗持ってやってたりとか、あとは、遠野倉自治会、青年会、ね、子供会とか、あとは、まあ、地元、まあ、首里の福祉法人の評議員やったりとか、そんな感じですかね、
うん、
まあ、そういうことをやりながら、ちょっと地域を耕していければいいなというふうに思っております。あ、最近はですね、まあ、その本業の就労支援と別に、ちょっと地域の方々と、ユンタクの場を作ろうということで、 首里回し町にありますおうちごはんいいというカフェ の, あのランチとディナーの間を借りてですね、うんうん、アイドルタイムの2時から5時を借りて、うんうん、金婚カフェというのを
いいな
やっております。まあ始めたばっかりなんですけどね、うん、はい、そういう活動をしておりますので、どうぞよろしくお願いします、はい、
ネタ満載ですよ。
ネタ満載、もうしかしその実態はみたいな感じになってますね。
あのまあリスナーの皆さんに分かりやすくするために、うん、あの一つだけ情報を、ね、投げると、まあ、キングコングじゃないですか、うん、で沖縄うちなんちゅうはキングコングというと、うん、合わせにあった、うん、あのキングコングのでっかい像がある焼肉屋を思い出すんですけど、うん、まあ、あそこが、まあ、福祉 の,、うん、あのね、ちょっと障害という言い方はしたくないですけど、うん、あの課題を持っている人たちを採用して、うんうんうん、まあ、見事にこの人たちの能力を花咲かせて、まあ、健常者の皆さんも、うん、あれですよ、コラボするというか、うん、お互い気持ちよくなって働いてるという取り組みをしてた、うん、エクニカさんがあったんですけど、うん、
それキングコングの、
そう、
まあ、いわゆる社長さん、
あ、いえ、役員ではありましたけれども、はい、代表ではなかったんですけど、はい、専務取締役という、はい、
専務取締役、
はい、
それって結構偉いんじゃないですか。
その仕掛けをやったのが中地さん
だ、うん、中地さん、うん、ああ、なるほど、僕はね、その、中地さんの講演をですね、うん、沖縄大学で聞いて、はい、このフレーズに痺れたんですよね。
うん、
やっぱり そこでこう障害のある方を雇うんですけども、うん、まあ、みんな善意なんですよね、うん、福祉の方々、作業所の先生たちもすごく善意なんですけど、就職するときにね、こう言ったって言うんですよ、中地さんに。うちの子供たちね、真面目だから、サラリーマンとかね、そういうのさせてくださいっていうような感じで言ったって言うんですよね、うんうんうん、でそれを聞いてね、中地さんは、うん、最初からもうサラリーマンしかできないみたいな感じでもう決めちゃってるわけですよね。
なるほどね、
うん、でもこれってね、うん、僕も言いがちなんですよ、
うんうんうん、
言いがちなんですよ、うんうんうん、もう最初からその子供たちの能力を、まあ、ある意味見限って、
うんうん、
少しでもつければいいやっていうことで、はい、多分気持ち的にはね、幸せに働いてほしいということで言ったと思うんですけども、うんうん、いや違うと、中地さんはね、
はい、
うん、もっといろいろできるはずだということで、いろいろやらしてみた、
はい、
できる、
うん、
なんか店長まで責任者までフロアの責任者までやらしてみた、できるということで、うん、もう皿洗いどころか、もうそのお店を切り盛りするぐらいのところまでできる能力、
うんうん、
で僕その時で思ったんですよ。だから僕らが見限ってねえかなっていう、
なるね、
もう最初から、
はいはい、
ここがちょっと僕ねもうびっくりしちゃって、うん、でそれを実践でやられて実際それを得てるので、うん、
はい、
あ、ここだなというふうに思ったんですよね、うんうん、そこで痺れちゃったんです僕はね、うん、
今聞いて痺れてるけど
僕が言うとねちょっと軽くなっちゃうので、あれですけど、
まあ、人の可能性を信じてたわけですね、うん、中津さん、
うん、
ま、ノートっていうネットのちょっと書き込みするのが、うん、そこに割と中地さんが書いてるのを読んでると感動するんですけど、うん、まあ、その辺のエピソードをぜひ、まあ、初めの頃 の,、うん、思い出とか苦労とかがあれば聞かせていただければ、
うんうん、はい、あ、そうですね、焼肉屋の頃の話をすると、うん、まあ、なぜその障害者雇用を始めるに至ったかというと、まあ、もちろん焼肉食べ放題っていうのは、ちょっとまあ、業態としてはもう古いわけですよね。まあ、ちょっと3000ぐらいの美味しい肉の食べ放題は今まだありますけど、ファミリーを対象にした、ちょっとこう1000円台で食べれる食べ放題っていうのは、業態としては非常にまあ、古くて、で、なかなかその、もちろんお客さんをこう呼ぶのも難しいけども、また従業員を安定して、働いてもらうっていうのも難しかったわけですね、うんうんうんうん、となるとまあ客も集めるの難しいし従業員も集めるの難しいっていうことでやっぱどんどん先細りになっていくと、
うん、
で、まあだからお客さんも大切にするし従業員も人として大切にするような飲食業をまあ、そのちょっとパラダイムシフトしていかないと、うんうん、いろんなこう価値観を変えていかないと、うんうん、従来のやり方では難しいんじゃないかというようなことで、まあ、代表といろいろ話して、まあ、障害者雇用をやると、うん、でそこでその、まあ、いろんな人たちがこう、力を発揮できるような飲食店ということができたらいいねということで始まったんですけども、
なるほど、
うん、最初はですねこれ制度を使った雇用をしてたんですよ。
なるほど、
就労継続支援 A 型事業といいますけど、 いわゆる福祉的な雇用ですね、うんうん、まあ、行政からのお金をもらいつつ支援員をつけて、障害を持った方を従業員として雇用して、働いていただくというようなやり方をやってました、うんうん、でその場合はですね、これ福祉事業なので、従業員であってかつ利用者でもあるんですね、うんうん、福祉事業の、
そうですね、
なのでこの人が1日来ていくらという報酬が、うん、まあ、金庫に入るわけですね、うんうん、でそうなってくると少しずつ少しずつなんですけども、飲食の利益率よりやっぱその福祉収入の方が、うん、利益率が良くて、うん、いつの間にかですね、従業員としてこう雇用してるはずなのに、うん、客みたいになっててですね。
なるほどね。
いや、客はでも焼肉の客が客なはずなのに、うん、はい、でもお金が入るのはこの人たちが毎日来ないと、うん、会社が維持できないみたいな、うんうん、おかしな構造になってたんですよ。
なるほど。
なんだこれはみたいな、うんうん、でこの人たちが休まないようにとかいうことを考え始めて、うん、いつの間にか焼肉の客のことをこう意識しなくなってたんですね、うんうん、でこれは本当にこんなことがやりたかったのかと、
うんうん、
もうどっからでもいいからお金を集めるみたいなことがやりたいわけじゃないじゃないですか、うんうん、
はい、
なのでもう福祉雇用をやめようと、
あら、うん、また
A 型やめようと、
やめると、はい、
もう従業員は従業員だけにして、うんうん、そこにこう、いろんなお金が入るシステムを発生させるのやめようと、
うん、
ここにお金が発生してしまうとお客様性がそこに発生してしまうので、うんうん、やめようと、客はもう焼肉の客だけにするということで、うんうん、まあ、A 型をやめて、当時、雇用していた方々を、まあ、希望者全員を一般雇用に切り替えた、つまり制度を使わない雇用に切り替えたんですね、うんうん、はい、で A 型もやめて、うん、で2種類の助成金もありましたけど、うん、それも取るのやめて、
うん、
ということでだいぶ減収にはなったんですけども、もう従業員は従業員、客は、焼肉の客からしかお金を取らないというふうにして再出発をした、
うん、
でそれがまあ良かったんだろうなと思います、うん、で最終的に10スタッフ12人中9人が、うん、まあ、障害当事者の従業員ということで、うん、はい、まあ、だから雇用率でいうと70数パーセントっていうのが雇用率ですね、今全国的に法定雇用率っていうのが 2.3% ですので、まあ、ほぼだから障害当事者で回していたっていうのが現状ですね。で、苦労話はですね、もういろいろあって、はい、だからもう最初この障害者雇用するといった時点から、うん、やっぱ従業員の反発とか、
うん、
も
う、あー、なるほど、
本当に水と油そのものだなという感じでしたね。で、まあ、この水と油を混ぜていかないといけないんですけど、うん、その時思って今も思ってるのは、やっぱなんか水と油ってやっぱ混ざらんなと思ったんですね、
うん、完全には混ざらない、ね、
完全に混ざらない、うんうん、だから水と油が混ざってなんか違う水溶液になるっていうことはないなと思って、うん、でもなんかドレッシングみたいに振り続けて、うん、すごい振って
分かりやすいな、
すごい振って混ざったような状態を作る、うん、
なるほど、ドレッシングね、
でドレッシングも置いとくとすぐまた分離していきますので、はいはいはい、障害者雇用も一緒で、ほっとくとやっぱり分離していく、
うん、
分かれていく、はい、でそれをいつも話し合ったりとか、うん、まあ、トラブルがあるとよく混ざるきっかけになるんですけども、うん、その都度話し合うっていうことができますので、うん、そうやっても朝昼晩もう毎回毎回降っていくと、
うん、
で混ざったような状態を作っていくっていうことが重要だなと思ってましたので、うんうん、なのでトラブルはもちろん起こるんですね、
うんうん、
でもその都度話をしていく、でその話ができるように共通理解を作っていくっていうようなことが、うん、まあ、味噌であり一番難しかったことかなというふうには思いますけどね、う
ん、非常に奥が深い話です
ね、奥が深いね、
これね、うんうんうん、
しかも分かりやすい、
分かりやすい
そう、まあ、本当に当事者は想像を絶するんですけど、うん、本当に光景が目に浮かぶというか、
うん、
でもあれですよね、まあ、ちょっと後半戦でまた聞きたいんですけど、うんうん、この従業員たちが目覚めていくわけですよね、うんうんうん、本当にこの人たちと向かい合うことに喜びを感じ始めるといったところ、う
んうん、今日僕で、うん、中地さんのね、うん、こうお名刺をいただいたんですけど、うんうん、 まあ、肩書きにですね、うん、まあ、あの代表と社員でもあるけども、はい、この作業療法士、
作業療法士ですね、
療法士っていうのがあるんですけど、はい、これ僕の業界ではよく聞くんですけどね、そうです、
僕の業界でもいっぱいあります。
リハビリの、はい、ね、OTPT、
はい、
ST っていうことで、はい、その OT の方ですよね、
はいはい、
これ作業療法士というこの肩書きとその今のお話とはなんか関係あるんですか。
そうですね、あるっちゃあるのかな、うん、でもまあそうですね、結局はその本人の能力を高めるだけじゃなくて、やっぱりその環境との相互作用っていうことを考えるので、まあそういう意味で言うと、その本人だけに求めない環境を変えるとか、例えば飲食業なら本人が力を発揮しやすい商品に変えることで力を発揮できるわけですね。それがもうこの商品じゃないとダメですよっていうことだと、それができる人しか雇用できなくなってしまうので、まあ、商品を変えたり、環境を変えたり、やり方を変えたりっていうことは、まあ、作業療法士としての、こう、基礎が、まあ、役立ったところではあるのかなと思うんですね。
本領発揮ですね。
ちなみにね、作業療法士っていう、職種はですね、まあ、リハビリの中でも、例えば、PT っていうのは、フィジカルセラピーって、はい、まあ、こう、動かない手を動かすようにするような、
機能的な訓練ですよね。
作業療法士っていうのは、それを経た上で実際こう洋服を着たり階段を上ったり、いろんな作業がありますよね。その作業をどういうふうにしてやったらいいのかって、やり方がやっぱあるんですよね。歩き方もあるので、それをどうやったらいいのかっていう、だからまさに今永瀬さんがおっしゃったように、環境とのこうコラボっていうかな、コール&レスポンスでやっていく作業っていうことでやるので、そういうので生きたのかなっていう感じがありますよね。ハイバルでもね、福祉の方に、まあ、仲間さんっていう女 の OT の方が入り込んで、
は
い、
仲間千恵さん、
ま、そうそうそう、うん、本も書いてるんですけど、はいはい、子ども食堂とかそういうのの、はい、に入り込んで、そこでまたそういう作業やってるんで、
学校領域に行ってますよね、
だから作業療法士とこの福祉というのは、ね、なんか少しこう僕の中では発見なんですよね、
はいはい、非常にもっと話聞きたいんですけど、ちょっとここで曲挟んでも
ら
うといけないので、興奮しちゃって、俺も興奮してください、じゃあ今日、中瀬さん、どなたのどんな曲を準備されましたか。
あ、ね、あ、はい、ジョニー・ギノワンの雨のち晴れという、はい、はい、
中瀬さん、もう一度曲の紹介を。
はい、今のはジョニー・ギノワンの雨のち晴れですね。
あ、いいね、いい歌。
ジョニー・ギノワンもね、テレビではしょっちゅう見ますけどね。
俺よく知らないんだよね、ジョニー・ギノワン。揚げ揚げ飯しか分かんなくて。
もともとなんかロックンロールのバンド、
あ、そうなんだ。
4人ぐらいの、80年代ぐらいにやってたと思うんですよ、
ね。あ、そうなんですか。さすがバンド。
うん、で僕、あんま聞いたことないんですけどね。うん、もう息のいいバンドだったような気がするんですけど。うん、ね、しっかり聞いたのは、結構初め
て、俺はテレビでちょっと歌ってるの聞くぐらいで、
いや、いい曲でした ね、
ね、
はい、
はい、で、この合間に、この曲流れた間にちょっと裏で聞いてたんですけど、まあ、作業療法士なんで医療関係をご出身でやってたんですけど、まあ、この前身である、まあ、キングコングをやってた会社に就職するきっかけとか、ご縁とか、一緒にやるとかは何だったんですか。
あ、そうですね、
はい、そうですね、まあ、病院で居心地が悪くなったことがありまして
あるあるですよ、全然気になったの
誰でも経験した、
そうそうそう、
2011年でしたかね、イタリアのトリエステというところに行きまして、
あ、精神病院の、
そう、精神、大型の単価精神病院を全廃したところということで、
驚きだね、これ。
で、まあ、それまでやっぱりね、普通に日本で教育を受けて、その後、精神科の病院で、こう、まあ、育ってきてますので、仕事をして、なので、まあ、何の違和感もなかったんですけど、
はい、
なんか僕がくすぶっていたのか、当時 の、 沖縄県精神保健福祉センターの中本春夫先生が、トリエステ行くぞっつって、分かりましたっつって、はい、何のことか分からずにでしたけど、はい、とりあえず行ったんですね。はい、で、まあ、いろいろこう、もう衝撃的で、いろんなことがですね、まあ、例えば、その、 総合、まあ、単価の大きな精神病院はないんですけども、総合病院の中で、15床以内だったら、こう、あるとかですね、そういうのあったんですけど、その病院の中で4床のところ行ったんですね。で、そこで、まあ、もちろん鍵とか格子なんかがなくて、で、そこの担当してる、ドクター、ジョイさんだったんですけども、僕はイタリアにはこう暴れる人いないんですかって言ったんですよ。
ああ、わかる。
そしたら、そしたら、その先生が、いますよと。
いますよ。
いるけど、その暴れるしかなかったその人の状況を理解しようとすること以外に他に仕事ってあるんですかって言ったんですよ。で、と思って、それまでやっぱりね、行動制限とか、鎮静とか、そういうことが、やっぱり急性期に必要な医療として、こう、もう常識と思ってたから、あ、理解しようとすることっていうのは全くこう、選択肢なかったんですね、当時の。まあ、その後はもちろんね、話ができるように落ち着いてからはもうそういうように心がけてはいたんですけども、あ、そっか、その、症状として片付けていてはいけないんだとかですね、そう思って、本人なりのこう、意味と目的っていうことを分かろうとすることを仕事にしようと思ったら、結構私も楽になったし、多分向き合う対象者の方も楽になったのかなと思って、まあそこからなんか距離感みたいなのが分かるようになったんですけども、で、その当時僕は病院で、ストレスケアユニットの担当してまして、うつ病ですね、の方の入院のところで認知行動療法をやったり、グループでやったりとかしてて、まあその考え方の、癖を、なんか整えて気分をコントロールしましょうみたいな、そういうことをやってたんですけども、なんかまあ、職場で非常にまあ辛い状況にあって、で、ご家庭でも、その酒の、をすごい煽って、自暴自棄になるご主人さんがいてっていうことで、非常にまあ、苦しい状況の中で鬱になられて、入院された方がいて。で、この方を前にですね、あなたの考え方の癖をとか、気分コントロールとか、違うよね、みたいな感じで思って、なんでこの方がもっと頑張らんといけんのかなとか、そこでその環境への働きかけの方がまあ重要かなというようなことがだんだんとこう確信に変わっていくわけなんですけども、やっぱりなんとか療法っていう名のもとにいろんなこう、環境で起こっていることを本人だけにこう還元してしまうっていうような面もあるのかなと。患者さんと言われる人が社会に合わせないといけないみたいなんですね。で、それがちょっと合わなくなってきたっていうか、だからもうちょっと寛容な社会を作るっていう方にシフトしたいなと思って、まあとりあえず医療を、医療じゃない選択をしてみようと、フィールドとしてですね。で、まあその時にそういうこう飲食業を変えたいという代表と、まあ意気投合してというか、で、まあそうやってこういろんな人が働ける職場作りをしたい。で、働くっていうのは、相互理解の非常に優れた手段であると思いますので、一緒に働くってい
うことですね。
一緒に働
くね。はい。
はい。なので、そういうことをやってみたいなと思ってて、そういう方向で、まあ、キングコングに行ったという感じでございますね。
なるほどね。
納得だね、なんか。
いや、今の話も、すごい話でしたね。ちょっとびっくり。なるほど。トリエステが出てくるとはね、思わなかったですけどね。
それが作業療法士になって何年目ぐらいの頃ですか？
そうですね。7、8年目ぐらいですかね。
ベテランになってから、
ちょっとね、一番悩む時期でもある
ね。そうですね。
多分くすぶってたんだと思います。そうやってね、声かけてくれたっていうことは。
あ、なるほど。あ、それを、中本さんがこう、目ざとく。
はい、はい。
見つけたわけですね。なるほど。
巡り合わせにもね、いい巡り合わせもあったという話、
それ巡り合わせが来た時にガツッと掴むか掴まないかっていうのもあるもんね、それ長地さんはもうがっちり掴んだわけですよね、なるほど、
なるほど、
はい、ありがとうござい
ました、はい、じゃあさっきの曲はちょっと間がないんですけど、ちょっと1曲目が遅れたので、ターボの曲を弾いていいですか？
あ、どうぞ、
ターボ、
どうぞ。
ターボ1分だけ喋らさせてください、ね。
あ、どうぞ、いいですよ、もう。
4K リマスタリングって分かります？テレビとか。
俺よく分かんないね、4K って何だろうと思って。
この昔のフィルムをデジタル化して、綺麗にして、また放送するみたいのがあって。
フィルムの話なの？
フィルムの話です。まあ、テレビ、映画、まあ、ドラマとか映画の話ですよ。で、 最近この僕らがね、うん、あの生まれた時代とか生まれる前ぐらいの時代の、うん、あの 4K リマスタリングが、だから要するに白黒ですよ、うん、白黒が番組復活してて、うん、最近で言うと NHK の BS で、うん、ウルトラ Q
やってますね、
ウルトラ7、
うん、やってましたね、
うんうん、で、他にあの有線チャンネルとかだと、うん、4人も不思議な物語、奇妙な物語じゃないですよ、あの僕らが生まれる前にやってたアメリカ の、 あのトワイライトゾーンという映画が本当に今綺麗になってて、うんうん、あ今見ても面白いなといったところで、うん、ことで今日は
来た
マンハッタントランスファーのトワイライトゾーンを持ってきました。
いいね、
どうぞ。
はい、
はい、マンハッタントランスファーでトワイライトゾーンでした。
いいですね、よりもね奇妙な物語、あこれじゃないか、
よりも不思議な物語です、ね、うん、俺東京にいた頃だから夜中にやってたんだよ、子供心に。
ああその番組ね、
ああ土曜日の12時とかにやってて、うん、絶対起ききれない
です。マンハッタントランスファーのさ曲もあの途中でディスコなんだよね。
あそうそうそうそう、
ね、うん、これがまた時代を感じさせていいよね、はい、うん、いや本当にいいバンドですよね、
はい、マンハッタントランスファー、そんな感じです、うん、
はい、それでね、
うん、
いいですか、じゃあ
僕どうもお願いします、お願いします。
それでほら先ほどね今もうOT になって7年目もベテランですよ、
うん、
だけど何かこうくすぶるものがあって、うんうん、それを中本さんにがっちり言われて、
うん、
でトリエステ行ってやっぱり掴んできてこう来たわけじゃないですか、
うんうん
う
ん、
それがもう10年ぐらい前ですかね。
そうなります ね、 ね、はい、う
ん、でそれで自分の今のその会社が飛び出して新しい会社でそういった新しい営みをやるわけですけど、うん、それから10年、元の職場は変わりましたかね。いや要するにその頃は多分中地さんが時代先行して行ってたと思うんですけど、世の中ってついてくるじゃないですか結局、
うんうんうん、
今そういうような価値観でやってますかね、みんな。要するにこう誰もがうまく生きられるような世の中、上に合わすんじゃなくてその人たちの気持ちになって考えるみたいな世の中に なってますかね。どうですかね、10年経って
どうですかね。
どうですかね、
本当どうなんだろうって感じですよね。でも病院とかはでもやっぱりね少しずつこう地域に開かれてきてるんだろうなっていう感じがしますよね。で敷居が低くなってるというか、
まだまだという感じですね、これ今の、
いやいやいや、そんなことないですけど、
まだまだっていう感じでしたね、今ね。
でも僕らもそうだもんね、うん、そう思うもんね、うん、多分マボも、地域というキーワードをめっちゃ大事にしてますけど、
うんうん、
なかなか僕らの職場が地域に開かれてるかというと、まだまだね、うん、ちょっと頑張りどころがあるかなというのがあったりして。う
ん、相変わらずね、なんていうかな、こう、まずは、世の中合わせようよっていう、そういうね、その人のことを考えるじゃなくて、
うんうん、
まず世の中に合うように頑張ろうよっていうのは相変わらず、もっとひどくなってるかもしれないですよね余計ひどくなってるかもしれないですね、うん、特に学校とかもね、うん、
個性がちょっとなくなってきてる気はするね。
なるほど、うんうん、いや本当にね、うん、
中地さんは、まあ、今新しく就労支援とか、うん、まあ、支援者になってるわけですが、まあ、はいはい、相変わらず支援者なんですけど、
うん、
なんかこう自分のポリシーというか、こういった姿勢でいくぞみたいなのってあったりします？
まあ、その就労支援に関してということですか、
うん、そうですね、今のお仕事に関して、
まあ、同じようなことですけど、うん、なんかその障害当事者だけが頑張ればいいというふうにあんまり思ってなくって、
いいです、ね、
なので、まあ、就労支援も企業に合う人づくりなんかをし始めると自分と合わないなっていう感じがするので、企業の側にも、なぜ障害者雇用をするのかっていうことを働きかけていけるような、その環境づくり、企業の中でのこう環境づくりっていうこともやっていきたいな、まあ、両輪にしたいなとは思ってますね。法定効率がありますので、それを満たすっていうことで、障害者雇用するっていう企業が、まあまあ、やっぱり多いんですけど、
ね、
一義的にはですね。
ね、
でも、それ以上にやっぱり、非常にこう、企業文化を育んでいくのに、いろんな気づきを与えてくれますので、ゆくゆく、やっぱ長続きする企業になるために、やはり 本当にこう言わなくても察してくれる人たちだけしか働けないんじゃなくて、いろんな人たちが働ける方が最終的には何か残るのかなと思いながら、そのため の, あの取り組みのきっかけにはきっとなると思いますので、なんかそういうことをあの一緒にあの自分も企業の人たちとこう一緒にやっていくと、企業と支援者と、ご本人ですね、三者がなんか協力してやっていけるといいなっていうような感じは思ってますね。
言える程度でいいんですけど、今は どんな業態のとことよくコラボしてますか？
前はですね、その飲食に特化してるようなところがありましたけど、今はもう、いろんな業種業態に、ご本人たちのこう希望のところに行けるように職場開拓をしたりとか、実習地開拓して進めてますね。
なるほど。
事務職もいるし、製造業もいますし、福祉事業に就職する方もいらっしゃいますし。
福祉事業か。なるほど、なるほど。
まあ、保育園とか学童さんとかですね。児童福祉の方。
はい。いいですね。
先ほどにおっしゃった、何でしたっけ、雇用の人の中の何パーセントは、なんて言うんでしたっけ、あれ。
法定雇用率。
法定雇用率か。あれも、本来は、これをきっかけに、雇ってで、その以上雇うように、みんなで意識改革しようっていうのが、多分本当の目的だったはずなんですけど、それ逆言っちゃって、とりあえず最低限これだけやれば、もうこれでいいでしょうみたいな感じになっちゃって、ちょっとこう逆転してるような 気がするんですよね。だから最初の先言ったA 型就労でしたっけ、のあの辺の規定も、最初の、理想とちょっと違うようなところに行っちゃって、その人たちが雇えばある程度金がもらえるからいいじゃないみたいな、それって全然本末転倒というか、全然違うことになってますよね。
いや、おっしゃる通りだと思います。
なんですね、だからその辺がもったいないなっていうのがね、ありますよね。
最近で言うと、その法定雇用率を、満たすことだけに、意識が向いて、結局その雇用はするけど出向させて違うところで違うことをやるとかですね、そういう企業もあるので、だから
数字合わせですよね。
はい。で、なので、これから私はそのなんていうんですかね、ただ就職させることがゴールじゃなくて、そこから、本当にこうなんていうんですかね、その人が望むようなですね、人生を送れるような働き方ができるような支援をしていきたいですね。
それは企業にとってもおそらくプラスになるだろう。
そうです、そうです。
中地さんの目論みですよね。
そう
社会にとってもよく
ない
し、僕は正しいと思うんですけどね。
正しいです、僕20年以上前ぐらい今から人事担当をやってますけど、本当に まさにその通りですよ。この パーセンテージがあるのを知って、そこをクリアするためにどういった人を働かそうみたいな視点しかなかったわけです。というか困った人を助ける、でもやっぱりきっかけはそこだったにしろ、いろんなこの特にね、僕なんかは精神の部分の障害を持っている人なんかの雇用とか、何名か採用したんで、さらにそこに話をしに行ったりすることがあったんですけど、全然わかんないですよ。全然わかんなくて、で当時行ったのがいっぱい採用した方がいい、長く採用した方がいいみたいな、当事者たちに聞いたら、長く採用してくださいと言われて、
そうだよね、
それも目から鱗でね、じゃあ一人一人を大切にしていってほしいんだなっていうのが、その時分かって、言いたいのは全然分かんないやつだったけど、やっぱそれなりに中地さんみたいな方と接してくることで、やっぱ分かってくる人はいるので、中地さんが周りを成長させているんですよということを伝えたかったんです。
いや、そんなことはないですけど、ね、
いや、絶対あると思います。
ね、絶対あると思います。
キングコングのようにね。
なんかこれからだからその雇用の質みたいなことをなんか高めていきたいなと思いますね。今まではなんか一般就労がこうゴールみたいなのが、支援者も当事者の中にもあったけど、
ありましたね。
そこからっていうのをなんかやりたいですね。
あ、確かに。
まさにね、賃金を対等にもらうといったところを、本当に 提供させていければいいなと思うんですけどね、
うん、それで生活できるってことですよね、うんうんうん、
最近あの支援したあの企業さんの中に、初めて障害者雇用を始めると、
はい、
特にあの、まあ、その人事部の人が現場から言われたことが、うん、じゃあ効率を落としてもいいっていうことですかと言われたと。
なるほど。
でもこれは違うわけですよね、うん、もちろんだから数字も、人も会社も成長させていかないといけないっていう、うんうんうん、でそういうことでこの人はどうやったらじゃあ、 うまくあの働ける環境を作れるかなとか、うん、そういうことを、まあ、事務方とか、うん、管理職の方が考えることが多分企業を底上げするのかなっていうふうに思いますので、はいはいうんそういうことが役立つんじゃないですか ね、
まあ、効率っていう人はねもう一つの物差しでしか物見てないので、
そうです
ね、おそらくどっかでも必ずつまずくと思うんですよね、うんうんうん、いや
でも本当ですよ、まあ、実体験から言うとやっぱりあのそういった経験が成長させてくれましたからね、
うんうんうん、
自分の職場を、
うんうんうん、それはあれ明らかに言えますよね、うんうん、バリアフリーでバリアフリーの世の中を作ると健常者にとっても住みやすい世の中になる、
うんあ
だから その辺のところですよね、うん、こうみんな身をもって分かってるはずなんだけどね、
うんうん、バリアフリーじゃないことにあの怒り出す職員とかが出てくるからね
ああなるほど、うんうん、そうなんですけど ね、
そういうのもなんかやっぱ気づきの視点が変わったなという感じで
まさしく、う
んはい、じゃあせっかくなんで情勢小学校で当たってます情勢小学校町協の、うんうん取り組みを少し聞きたいですけど、
ねねあのうんうん、僕も聞きたいです、
うんうん、俺がもうとってもあのみんなですごいねって仲間内で言ってたのはあの傘の話ですよ
あ、はいはい、
その傘の話ちょっと皆さんに聞かせ
る、はい傘は、はい、あの町協というよりはあの遠野倉自治会の取り組みとしてはい、あるんですけども、うん元々はですねあの民生委員さんが信号のない、横断歩道で、うん朝の交通安全見守りをやってるときに、はい、傘を貸し出し用に2本持ってやってたんですね、うんうん、でうちの娘が一度それを借りて非常に助かったことがあってそれで知ってたんですよ、うん、あ、民生委員さんそこで傘の貸し出しやってるんだと思ってこれすごいいいなと思って、うん
はい、
で、まあ、学校まで行けば帰りは学校の忘れ物傘を借りることできるんですよ、
うんうん
行きに家に傘がない時もありますので、うん、その時はもう民生さんのところまでは濡れてそこから借りなさいみたいな感じでまあそれが頭にあってで僕も毎日あの朝の交通安全見守りやってますので、
はい、
でもまあまあ僕の分しか持っていかないですね僕は、うんうん、でその時にあの1年生とか低学年は特にカッパを着てますねあの傘じゃなくて、
うんはい、そうだ
ね、
うん、
で雨の日に1年生なんですけどカッパを着てるけどこのつなぎの部分から雨が入って、うん、カッパ着てるのに雨で濡れてるって言って、うん、泣いてる子がいたんですよ、
うんうん、
でその子に傘を貸したんですね、
うん、
私はであこれ傘持っとくの必要だなと思って
なるほど、
うん、で遠野倉にあの村一番の傘持ちの先輩がいますので
その人いるんですか
いますいますすっごい傘持ってる人がいるんですよ
どういうことですかそれ
傘持ちの先輩のとこ行って、こういうこ、あの、ちょっと子供用の貸し出しを作りたいから、傘くださいって言ったら、まあ、あの、10本ぐらいくれて。
おぉ、10本。
はい、はい。で、それを、まあ、遠野倉町の地域ボランティアの方が、朝立つポイントに傘ステーションっていうのを、またその地域の方が作ってくれて、そこに、まあ、今置いてあると。で、そこから、あの、雨の日で貸さない子は自由に借りて、返すのは、遠野倉の人に返してもいいし、傘ステーションに返してもいいし、公民館に返してもいいですよっていうようなシステムですね、
うんうん
う
ん、
まあそういうことをやってます、
何で見たのかな、うん、SNS 見てたのか新聞で見たのかだけど、うん、もうこれ見てはすごいねと言って、うん、で麻婆に話したらえってよぎでもやりたいっ
ていやでもシンプルな別にねなんかあんまり新しいことじゃないですけど、うん、でも結構反響あって、うんうん、新聞もテレビもねあの、うんニュースも来てくれて、うんはい、
でも傘って本当にねあの雨の日にしか使わないし、うんうん、本当に道歩いてる時しか使わないので、ね、みんなで共有したら一番いいですよ ね、
うん、しかもなんか帰ってきたら気持ちいいですもんね、
うん、傘ね
傘、う
ん、でもあんまり借りてくれる子はあんまりいないですけど、
ね、そうなん
す持ってんの自分であ
のあ持ってない子も、うん、いいよいいよみたいなでもなんかそこでやっぱりあのおせっかい気味に行こうかなと思ってますけど、ね、あとはあの なんだろう、別に傘借りなくても、うん、持ってったらって声かけができるので、ね、あなたのこと気にしてるよっていう、あ、まあ、メッセージになるかなと思って、
はいはいはいはい、それすごい大切ですね。
中学生とかはやっぱりね、うん、あんまり刺さない中学生多いので、うん、もう、持ってきなさい持ってきなさいみたいな、うんうんうん、今風邪ひくと特にややこしいですからね熱出ると
確かに、ね、
うん、家族まで制限されますから、
はい、うん、中学生ね、いいね、
そういうこうおせっかいな地域を作ろうかなと思ってますけどね。
大切です。
最初リスナーの皆さん傘の話って言って何か意味わからなかったと思うんですけど、ね、そういうことです。
ね、なるほど。なんかね、うん、あ、なるほどって。はい。うん、そっかそっか。
じゃあマーボー。
はい。私はですね、まあ、今日はフレンチポップス。
フレンチポップス。
ね、はい、ミシェル・ポロナレフとかですね。
知ってます。
はい、シルビー・バルタン。これ60年代ですから。うん、まあ、我々は70年代、80年代は、はい、この人。
この人、うん、誰？
セリヌ・ディオン。
お、
タイタニックのセリヌ・ディオンはもともとはフレンチポップスなんですよ。
あ、そうなんですか。
カナダのケベック州で生まれなので、はい、でセリヌ・ディ、セリ、セ、セ、セ、セリヌ・ディオン16歳の曲、はい、ラドルド・ラドです。どうぞ。はい、タイタニックのセリヌ・ディオンが歌います、ラドドラドでした。フランス語ですよ、これ。
16歳、
16歳、
すごいね。
この頃はまだ、ね、英語で喋れなかった。
すごい16歳だね、
うん、すごい16歳。
さっき言ったけど、はい、ここにすごい41歳もいるけどね。
40歳いますね80年代生まれて聞いてもうびっくりですね。
本当に素晴らしいよ、うん、本当に中津さん世代がまた地域を作って
ほしいけど、うん、と思いますね、うん、さて、ま
あ、さて、うん、で中津さんも最後の方になってきちゃったんですけど、
うん、はい、
もう
寂しいね。
何に関してでもいいですから、夢とか希望とかやりたいこととかありますか？うん、
あ、はい、まあ、地域活動非常に好きでですね、うん、やってますけど、やっぱり自分が安心して年を終えるように、ああ自分が安心して辞める、うん、いつ病気になってもいいような地域っていうのを作っていきたいですね、う
ん、あ、うん、それはいわゆる後進を育てるってことですかね。
あ、そうですね、それもやらないといけませんね。あ、
これ大きな
考えていませんでしたけど、はい、
大きな課題です。あ、まさか、まだ若いからね、元気だから、うん、僕らはね、もうある程度年だから、ターボーも僕もね、うん、後進をね、あれだなっていうことはあるよね。なるほど。
目星の見つけてきては、うん、まあ、頑張れよというか、うんうん、一緒にやるよみたいな感じですよね。
持続性っていうのがね、今ね、はい、
流行りの言葉だから
ね。
流行りの言葉だからね。うんうん、
サステナブル。うん、ね、うんうん。
でも、首里はいいですよね。うん、特に、首里町犬とか、
うんうん、
なんか検定試験もやってましたよね。
はいはい、やってますね。
あんなもう、あんなのすげえ楽しそう、うんうん。やっぱ、特別な地域、まあ、自分が出身でもあるけど、うん、やっぱ、なんか仲間感とか特別感がありますよね、首里の人たちってね。
だって、首里のさ、遠野黒の裏の大中町とか入ってみてよ、はいはい、もう、昔のまんまですよ。
うん、ね、
本当に。うんうん、ほんとシュリプールがなくなったぐらいだけど、もう全然変わらない。知ってますか、シュリプール。
わかります、わかります。
全然変わらないよ、あのちっちゃい道、どうにかしてくれよって思うんですけど。あ、そういえば、シュリ劇場が新しく復活するじゃないですか。
うん、ね、そうですね、
はい。シュリ劇場、素晴らしい。うん、
5月1日にね、
成人映画から変わって。
変わって、ね、
素敵な取り組み、本当に。
成人映画の時もお世話になったけど、これからもね。まだ木造の。
ちなみに、中井さんは生まれた時はずっと成人映画だからね。
あ、そうですか。うん、まだ木造のあの雰囲気なんですかね、うん、今度行ってみたいね。
50年前だから変わったのは、その前はちょっとだけ子供映画とかもやってたりした、
やってたね、うん、春のね、なんとかってやってますね、はい、
いや、じゃあ中井さんもぜひ、うん、このきっかけでマーボーターボーと仲良くして、うん、
はい、
一緒に地域づくりを、
はい、
刺激与え合って、はい、行っていただきたいなと。
はい、もうぜひまたご指導よろしくお願いいたします。い
や、どんどん、もう今日で大不安になりましたね、僕は。もう友達だったらつかんで話さないから
、まあ、コロナがね去った後はね、うん、まだ飲み会で、
そうですね、う
ん、夢を語り合いましょうよ、
はい、
楽しいコラボしましょう、
うん、それを楽しみにしておきます、
う
ん、
はい、ありがとうございます。
じゃあその時を楽しみにしてですね、今日は中地宗幸さん、
はい、
ありがとうございました。
はい、はい、素敵。
次回の放送はですね、
はい、
6月9日。
ロックの日か。
ロックの日。芝居幼稚の誕生日でもあるんですけど、誰も知らないっていうね。78.0MHz ですね、FM 那覇ですね、はい、20時で、ね、はい。今度のゲストは誰でしょう。
誰でしょう。
誰でしょうだ
って。誰でしょう。
楽しみですけどね、はい。はい。それではよろしいでしょうか。
はい。
マーボー。
マーボーの。
まちづくりハッピーレディオでした。
中瀬さん素敵。
素敵。うん、愛してる。チュー。